皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。東京オリジナティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博隆さん、岡田明子さんと、食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。田中さん、岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今、実はイタリアのポリカに来ています。
イタリアのポリカっていうのは聞いたことない方多いかもしれないんですけど、実はね、このポッドキャストでも、
はい、
第3回の時にお話しした場所になるんですけれども、まあ、イタリア のナポリですね、南の方にあるナポリという町からちょうど車で2時間ほど南に行ったところにある、はい、あの町になっています。で、ここは地中海がこう目の前にこうドーンと広がる海のところなんですけれども、うん、その横に結構山のような形になっていて、割となんていうか土地が狭い、ね、崖のようなその地形になっていて、はい、で、あの人口も非常に今どんどん少なくなっていて、その限界集落とまあ言われるところに
2000人ちょっと、
あ、そうですね、
そうですね、
はい、ですね。まあ、オリーブの農家の方がいらっしゃったり、まあ、イチジクの農家の方がいらっしゃったり、まあ、あの農産物はあるんですけれども、まあ、あの経済的にはこのまま行くともう消滅してしまうと言われるような、うん、あの町になっていて、今ここででも実は、
はい、
このリジェネラティブアグリカルチャーを含め、このリジェネラティブフードシステムっていうものをここからどんどん発信していこうということで、うん、ちょっといろんなムーブメントが起こっているというところで、私たちも今回、
はい、
来たということになりますが、
はい、あの今回ね、前回 の第12回の前編では、スペインのビルバオで開催されたグローバルフードテックカンファレンス、フードフォーフューチャーを振り返りましたけれども、この後編では、まあ、だから僕らなぜポリカにいるのかということで、うん、フューチャーフードインスティテュートが主催しているリジェネラティブフードシステムを学ぶプログラムというものに参加をしていて、うん、そちらを3人で振り返っていきたいと思うんですけれども、だから、岡田さん、田中さんは去年もポリカ来られていて、はい、2回目なんですよね。
そうですね、去年もちょうど去年5月でしたかね、
うん、
同じようにフードフォーフューチャーに参加して、こちらに来まして、まあ、昨年は、まあ、ポリカに2日間ちょうど、はい、昨年はリジェネラクションというですね、カンファレンスが開催されていて、はい、
東京建物さんが主催された、
はいはい、日本では東京建物さんが主催されて、うん、まあ、こちらではもうフューチャーフードインスティテュートがですね主催しているものなんですけども、これは世界中から多分80名ぐらい参加して、
うん、
ここのお城でも集まって、まあ、2日間いろいろなテーマについて議論するという、
そういう、もうイベントがあったんですね。
そうなんです。そこに我々も参加して、その中で、はい、このポリカにおける、まあ、このリビングラボというですね、実際に生活などをしながら、ラボのためのラボではなくて、社会実装を都市などを含めてですね、やっていく活動を、まあ、体感するというようなものだったんですね。で、昨年、ビジョンが本当に非常に壮大なものですから、前回のこのポッドキャストも言った通りですね、なかなかその心理というかですね、活動のコアにたどり着くまで時間かかったんですが、昨年やっぱりそのフューチャーフードインスティテュートという団体が、この各地域で取り組んでいる方々の、ある種ハブやそのいわゆる接着剤のような形、
うん、
だから彼らをそのエンドースするとかですね、彼らの活動を世の中に知ってもらうというような、実はものすごい重要な役割をしてやっていることを知ってですね、これは今年はですね、そのさらなる真髄をよりこの取り組みに関心を持っていそうな皆さんと学ぼうということで来まして、20日からですかね、21、22とですね、3日間、まあ、プラス明日もね、あるんですけども、多くの人たちと取り組みを聞いたり、まあ、そんなようなプログラム内容になっているという
か、ね、ありがとうございます。こちらのフューチャーフードインスティテュートというのは、ワイヤードの特集リジェネラティブカンパニーでも実は取り上げているその50カンパニーの一つで、まあ、イタリア発で経済成長のみならず社会的環境的ウェルビーイングを含めた繁栄というプロスペリティシンキングっていうのを今日もちょっと改めて学んだんですけれども、繁栄という理念に基づいてより良いフードシステムの構築を目指しているっていうのを、このワイヤードの記事のところではね、紹介しているんですけれども、うん、改めてじゃあ去年来られて、今年はだから全然また違うプログラムとしてやれてるってことなんですね。
そうですね、もう今回はまずスタートはフィレンツェにある旧メディチ家のですね、建物と、あと敷地ですね、あれ380ヘクタールぐらいある土地をですね、モンテパルディというその、なんですけども、そこをですね新しくその食を起点にして、まあ、ツーリズムやもちろんリジェネラティブファーミングのようなものやですね、こう新しいそのレストランとか、 はい、宿泊とかも含めて一気にこの何ですか、日本でいうと地方創生みたいな形になるんですけど、まあフィレンツェなんで、どちらかというとその地域の新しいその再価値化みたいなことを取り組まれているところに最初行ってですね、まあそこでまあそこ新しいそのポリカとはまた違った新しいそのリビングラボ、
うん、
彼らにしては5つ目ですかね。
そうですね、
はい、
イタリアの拠点をいくつか、
そうイタリアを2つやって、うん、でボローニャ、そしてあの京橋あのリビングラボ、
東京は京橋
建物さんと、
はい、
その後ポリカ、そしてあのもう一つモンテパルディというですね、フィレンツェ の郊外 あのリビングラボをまず見て、
はい、
でその後でですね、こう新幹線に乗って南まで来て、で水牛 の新しい酪農 のモデルを展開しているところに訪問して、でさらにそこから白イチジク、そしてあの遺跡ですね、あのパイストムというところですね、
はい、
そんなようなあのやっぱり結構ですね、あの今年は現地に行くプログラムになってましたね、うん、なので実際にあの農家の方
とか、
はい、体験型ですね、でそこであの体験体感して、なんかそこになんか迫りくる説得力や迫力や、その実際にその語りかけてくるそのまあ地元の方々のまあ熱量、パッション、ビジョンとかですね、哲学とかですね、そういったものをやっぱり感じましたし、あとやはり昨年と比べてフューチャーフードインスティテュートのですね、取り組み内容やプレゼンの内容もなんかまた一歩進化していてですね、はい、参加していた方々も皆さんこう口々にこんなやり方がある、こんなプレゼンテーションがあるんだということで、もうなんか早速こう日本でもやってみたいとか、
はい、
一緒にやってみたいとかですね、そんな声がたくさん出てきたなというような、そんなような感じでしたね。
前回あのそれこそね、フードイノベーションの未来像でも登場いただいたサラ・ロベルシさんが、うん、まあ、今朝はね一通り1時間ぐらいこうまた講演してもらって、まあ、それもすごく良かったし、うん、まあ、今日最後このポッドキャストを収録している直前はみんなでワークショップっていうことでね、うん、まあ、全体の体験した後での、まあ、意見出しというか、
うん、
カンバセーションやって、僕はそれが割とすごく面白かったんですけど、岡田さんはどうですか、うん、この2日間3日間で。
実はあのフューチャーフードインシチュート あのプレゼンテーション何回も聞いてるんですね、
うんうん、
で、まあ、出会いは確か2018年頃だったと思うんですけれども、まあ、SKS ジャパンにも来ていただいたり、まあ、いろんなイベントにもあのご登壇いただいていて、あのサラの話は結構何回も聞いていたんですよ、
うんうん、
でだから今回ですね、改めてあのもっとその理解が深まるというか、うんうん、っていうちょっと体験があって、で特にそれが何かというと、彼らはその繁栄志向のモデル、そのあとリージェネレーションとは何かっていうところで、あの要素に分解してるんですよね、うん、地球のリジェネレーション、人間のリジェネレーション、あと社会のリジェネレーション、文化のリジェネレーション、経済のリジェネレーションで、実は地球のリジェネレーションの前にポリティカルリジェネレーション、その政治のリジェネレーションっていう、
一番目がポリティカル
なんですね。実は一番目がポリティカルなんですね。ただ日本にいてリジェネレーションの議論をするときに、ポリティカルから始まるっていうのはなかなかちょっと難しい側面もあって、ポリティカルリジェネレーションって何なんだっていう感じがして、
はいはい、
で私たちはなんとなく、まあ、多面的だなって思うのと、自然のリジェネレーションっていうことだけではなくて、例えば人間とか社会とか文化っていうのも考えないといけないんだなぐらいの感じだったんですね。で今日もう一回その話を聞いたんですけれど、
はい、
ポリティカルで、アース、ヒューマン、ソーシャルでカルチュアル、最後がエコノミクス、
うんうん、
でこれって私たちが日頃考えてる順番と逆回しなんだなって改めて思いまして、私たちが、まあ、サステナビリティとか、あの、まあ、リージェネレーティブにしていこうみたいな考え方は理解できるけど、アクションに起こそうとしたら、まずはやっぱりビジネスとしてちゃんと回るのかとか、
うん、
まあ、ある程度ビジネスじゃないとしてもサステナブルにちゃんとそのとコストを回すことができるのかっていうことをまず考えて、でその仕組みを作ってから、じゃあ社会にどうしようか、文化的にどうしようかっていうふうに考えがちなんですけれど、
うんうんうん、
とまず逆回しなんですよ。ポリティカルが始まって人間とか社会とかっていう考えてから、最後に経済的なバランスを考えようっていうのが今日のサラの説明の仕方だったんですよね、
うんうんうんうん、
で、ああそうなんだ、逆回りなんだなっていうことを考えた後で、まあ、いろんなその農家の方の話を聞いたり、まあ、そう遺跡を見たりとかっていう話を結びつけると、彼らはその実は今ここにすごくあの雄大な地中海の景色が見えてるんですけど、
はい、
今ここの収録場所から
ですね。
で、
黄昏ゆく地中海の海が
見えますね。これは誰もこれを作ったわけではないんですけど、これ自体が実はすごい価値で、で歴史的にすごくその町並みも趣があるところだし、教会もあって、まあ、それは別にめちゃくちゃ有名な教会ってよりは、ずっと昔からこの町にあったコミュニティのセンターとしての教会みたいなのがあるっていうこと自体に、私たちは今また価値を感じ始めているっていうところがあって、まあ、わざわざこうやって日本から視察に来たり、普段はね他の国からも来たりしてるんですけども、なんかこれ自体が価値だし、さっきちょっと田中さんも言っていたんですが、いろんな視察場所で語るその農家の方のパッションとか、なんかそういうことをその人と知り合うこと自体にすごく価値を感じるっていうところがあって、これがその実はのワイヤードでも言っていたリジェネラティブカンパニーのプルーラルキャピタルっていうところにハマるんだなっていうことをすごく感じたんですね。だからちょうどそのワイヤードのリジェネラティブカンパニーっていう号が出たのも去年来た後ですし、
そっかそっか、
はい。で今回は結構そのいろんな視察で人と触れ合うところが多いプログラムになっていたので、だからそういう意味で気づきが逆回しなんだなっていう気づきが出てきたかなと思いました。なんか
最後にみんなで振り返りをしているときに、僕がいくつかキーワードを思いついた中の一つが、コンテンツは無限にあるっていうのが一つあったんですよね。で本当に行くところ行くところに価値とか可能性とか、その空間含めて人も含めて、だからそれって実はその経済的に成り立つのかどうかというのを考えたときに、一見すると何もないような場所に見えるかもしれないけれども、そこには脈々と続くその歴史的な価値とかノウハウとか、そこに住む人とか、あと本当にあの空間、その、とかですね、そういったようなものが実は目を凝らせばたくさんあるんじゃないかとか。あとはやっぱり要所要所に行くところに、その同じその見せ方を変えるとかストーリーを変えるだけで実は全然違う体験になるとか、そういったものもありましたし、あとやっぱりその何より私も感じたのが、なんかその人間として生きる力をなんかすごいまざまざと感じさせられてですね、なんかこういったような人たちがそのある種ですね、ブレることなく取り組んでる様に対してがすごい、なんか我々もやれるかもしれないなとか、このね、特にフードテックとかそういうフードイノベーションの文脈の中でテクノロジーというものがまあ注目されて、特にフードテックとかだと何が来るんですかっていう時に私たちがよく言うのが、いやテクノロジーはね全部理解しましょう、でテクノロジーは使い倒してなんぼなんで全部ですよってことで、何が言いたいかっていうと、テクノロジーというものはレバレッジしてなんぼだみたいな話だと思うんですけど、実はやっぱり人間の力こそ使い倒すというよりも、人間の力をもっともっと信じていいんじゃないかなっていうのが思って、さっき岡田さんが言ってくれたその順番って、人にとっても社会にとっても地球にとってもいいことを、まあある種社会善をこうやろうというような動きが、しかも経済価値とともに実はやろうとしているみたいな、そこはなんかすごく面白くて、すごくて、その特に経済価値のところっていうのが、なんかゼロから立ち上げて投資も含めて全部やろうではないんですよね。要は、ここの取り組みの人たちって、要は30年、40年、いろんな試行錯誤をしている中で、もう一歩ブレイクスルーをしていく、あるいは現代のその文脈の中で、やや衰退化してきた、あるいは危機に訪れた人たちが、フューチャーフードインスティテュートのようなプレイヤーとつながることによって、今までつながらなかった大学との共同開発、共同研究をできるとか、なんかそういう新しいですね、動きにつながってくると。なので、もともと経済価値を生んでいたようなところに、新しい OS が入ってくるみたいな、私はなんかその、なんか一連の流れが見えたので、今回は、まあ相当時間かけましたけど、各所で、無限にご飯を出されたり、出してきて、いやでもね、それがまた良かったですよ。
そう、でもなんか、その、人間の方をこう強くするみたいな、ことっていうのは、実はその、ルネッサンス時代に起きてきたことだなっていうのは、これに来る前に、塩野七海さん の、
ね、
はい、ルネッサンスとは何かという本を実は読んで感じたところなんですよね。イタリアで今回来ても、やっぱりルネッサンス時代に何があったのかとか、まあそのもっと前から何があったのかっていうところをすごい、教えていただいて、まあそのルネッサンスっていうのはその文芸復興みたいな、まあそのアートのところをが割とその注目されがちではあるんですけれども、ただ なんでああやって書いていたかっていうと、まあ、その前は、まあ、ある種その神がいろんなものを作ってきたし、うん、まあ、教会とか権力を持った人たちがいろんなことを決めてきたし、知識もそこにあったけれども、うん、まあ、実はそのペストが流行ったっていうことで人口がそこで激減したみたいなこともまあ、あった時に、まあ、民衆というか、まあ、言葉で言うと、もうちょっと頭脳集団みたいな、まあ、ダヴィンチとかですね、うんうんうんうん、そういう方々っていうのが、やっぱり改めて人間とは何か、あと社会とはどういうふうにできてるのか、うんうんうん、街ってどういうふうにできてるんだろうかって、建築とかいろんなところをいろいろ観察して、その結果、彫刻みたいな形になっているし、絵として描いているしっていうことを、まあ、その本で読ませていただいて、ああ、なるほどなと。で今私たちはそれを実はセンサーでやってるかもしれないし、はい、まあ、こういう生成 AI を使って絵を描いていたりもしますし、今やっぱり人間のやっぱ力っていうのを もっともっと強くしていかないといけないというか、なんかそういう AI をが来た時に人間の存在、私たち人間何するんだろうっていうのが突きつけられているところっていうのは、なんかその時代と結構相似系なところがあるかなという気はしていてですね、うん、なんかそういう意味でもなんかイタリアでこれを、うん、フードイノベーションを考えるっていうのはものすごく面白いなって
思います。うん、ですよね。僕なんかやっぱり共通点がすごく多いなと思っていて、うん、サラがプレゼンしてた時の最初の方に、これから の時代はその 70% の人たちが大きな都市2050年までに住むよと、うんうん、で今 49% っていう数字が確か彼女の資料にありましたけど、うん、だからその時にこの街のあり方みたいなものを考えるのが大事だみたいなところが導入としてあるっていうのは、まさにこの東京オリジナリティブフードラボの考え方と全く一緒だなと思ってて、
そうですね、
はい、
そういう意味では一番最初の日に行ったフィレンツェのメディチ家の、
はい、
なんか一番今日最後のワークショップの時にバージニアが言ってたように、はい、じゃあポリカの2000人のこの南ナポリのそのケーススタディを学ぶことと、あ、だからそれ東京建物の沢さんが言ってたんだ、うん、要するにそれ都市ってもので、
はい、
じゃあ例えばそのリジェネラティブな動きってどうやってインストールできるんでしょうかっていうのは僕はまだ分かってませんみたいなことを沢さんが言ってて、うん、いやそれ本当そうだなっていうか、
うん、
なんかこっからのそのテイクアウェイと、
うん、
じゃあ例えばそのフィレンツェっていう大都市から1時間のところでのテイクアウェイはまた違うから、
うん、
来年あれですよね、 FFI はボローニャにもあるんですよ、
う
ん、
あるし、
そう、はい、なんかボローニャ、フィレンツェ、
うん、
あそこのみたいな、ああいうのもやってみたいなってちょっと思いました。
いや、そうですね、
はい、
その中でそれぞれモデルが違うと思うんですよね、
うんうん、そうですよね、
はい、あとね、僕も最後議論でも出てきた、一体これを日本で動かすときに誰を動かせばいいのかみたいな、
だからさっき そのやっぱり行政なのか、うん、そのパブリックなのかプライベートなのか論っていうのが、うん、ね、だからそのサラはポリティカルから始めて最後エコノミーだったんだけど、うん、やっぱりそれ日本モデルがあっていいんじゃないかなとは思ったし、うん、あとその僕らその遺跡行ったじゃないですか、先ほど言った、
はい、
であれの僕テイクアウェイはなんか確かにイタリアすごいなっていうか、まあ、だからあれギリシャ人がもう来て、うん、そもそもそれで作ってたっていう、
紀元前後600年の頃ですね、
はい、でもなんか一番大きなテイクアウェイという意味で言うと、日本何も残ってないっていうことをどう受け止めるかってことだと思うんですよ。だからなんか歴史がすごくて、あれなんかもう岩で作ったものが残ってて、なんならこのポリカの街の構造って多分1000年ぐらい変わってないんだろうなって思う反面、デベロッパーの仕事ないだろうなと思ったんですよ。要するに内装とか建築とかの仕事はあっても、うん、なんか都市計画みたいな仕事ってもうないんだろうな。それ例えばフィレンツェの中心街も同じで、
うん、
あれ歴史建造物残して中どうするの話はあっても、
うん、
あれもう構造変えるって話はほとんどないとすると、
うん、
日本って全く逆で、
うん、
やっぱり都市作るっていう時に、だからこっちの例えばポリカの人だったらもう街の構造は決まってるから、
うん、
あと中どうするって話に最初から入れるんだけど、うん、日本はやっぱりまずじゃあどういう都市作りますっていうところから入んなきゃいけないし、うん、デベロッパーが何かやろうと思ったら絶対行政と一緒に何かやんなきゃいけないから、うん、割とそこら辺が僕はなんか日本だとミソなんじゃないかなっていうかポイントなんじゃないかなと思っていて、そういう意味でその都市を作る、まあね、今日も本当にすごい長期志向みたいな話もあったんですけれども、うんうん、まあでもそれこそ僕らがその東京オリジナリティブフードラボを始めたように、 まさに都市を作んなきゃいけないとすると、それどうやって作りますかっていうの、計画で10年、建設で5年、でその後続くのは50年から100年みたいな話だから、今僕らが話して、じゃあこれからリジェネラティブシティ作ろうぜって言ったら、それをの中で生きてる人たちはもう僕らの世代では多分ほぼなくて、今まだ子供たちがその時そのリジェネラティブシティで暮らすっていうぐらいの長期のことで、なんかそれってちょっとこのイタリアのパターンとは、それどういう街を作るんだっていう話とはちょっと違う性質だなっていうのはすごい思ったんですよ。だからそれのなんかいい象徴が、あの遺跡、こっちは残ってるんですよ全部みたいな。だからその哲学も残ってるし、だまあ大体文字ってものなんですよ。日本だと多分文字来たの紀元後600年とか500年、だから僕ら1300年ぐらいしか文字って使ってないけど、僕は3000年ぐらい使ってるから、結局誰がどういう哲学で何々言ってっていうのを持ってたとすると、それがないことをどうポジティブにこう、なんか引き受けるかみたいなことはちょっと一つ考えたのと、だからやっぱりなんか行政とプライベートの接点のところにいる人を結構動かすっていうのは結構重要。だからそれがね、田中さんも小川さんもよく言うその中間組織というか、そこなのかもしれないんですけれども、だそういう意味では FFI の人たちがね、割とその EU とか、まあ本当に行政にも入り込んでこうやっているっていうことの意味は、まあある種わかるし、なんかそこ入れてるから、いやエコノミー最後でいいんですよって、まあそれどこまで本当なのか、あのまたなんていうかスタンスとしての態度表明なのかわかんないんですけれども、
逆にまあ日本はある種やり方によっては自由度が高いっていうようなことなんですよね、
ですよね。
だからこそなんか新しいその都市づくりの、まあ、モデルなり、あの考え方なり、 むしろその食というものがど真ん中でその街をあのこうシェイプしていくみたいな考え方というのは、実は世界のこれから都市化していくところに、もちろんハードウェア的なね、建築物とか街 の設計という観点での貢献できるところもあるでしょうし、あとやっぱり そもそもの食体験作りとか、そういうのもあると思いますし、なんかそういう可能性を感じるなっていうのは改めて思いますね。
そうなんですよね、どうしても今だと、ね、日本だと都市づくりっていう時に、まあ、さっきも本当に議論になったけれども、建物を作ってその中に何を入れるかっていう2段階の議論になるんですけれども、なんかこっちはもうその、まあ、よく、ね、そのドットをつなぐんだみたいなこと言ってますけれども、なんかそういう方がそれが都市づくりみたいな、なんかそこの認識が違うのかなってちょっと。
でもなんかそう考えるとあれですね、さっきあのおっしゃったみたいに、じゃあボローニャのケースはどうなんだみたいな話もあるし、
そうなんですよ、
まあ、もっと言うと、例えば全然ちょっとポリカとかでも外れるんですけど、ロンドンで同じような動きがあるかもしれないし、
はいはいはいはい、
ロンドンみたいに まあ、ある種自由度が、まあ、高いそうな雰囲気の国とか、じゃあニューヨークとかでどうやってるんだろうとか、なんかこういろんな世界をやっぱり見たくなるというのが、あの改めてあの思いますよね。で、あのフューチャーフードのメンバーとかって、まあ本当にあの世界中つながってるので、いや私がなんかあの今回やっぱり本当に思うのは、スペインも全部そうなんですけど、あのなんだかんだ言いながら、サラにしてもあのフードフォーフューチャーの皆さんにしても、抱える課題とか課題認識とか作りたい未来像って実は共通する部分ってすごいあるんじゃないかなと思っていて、私もあのサラたちと、ね、出会って何年ぐらいになりますかね、6年ぐらいですかね、変わらずになんかそのビジネスパートナーっていう感じとかでは全然なくて、なんかその同志って感じなんですよ。でそれはなんでなのかなと思うと、やっぱりなんか見ている作りたい先のところがなんかすごく重なっている。でもじゃあその重なっているところから、でももう少しじゃあ具体的に取り組むなんかテーマとか場所とかがあると、もっともっとコラボレーションできるので、
そうですよね。
そう、なんかそういう時になんか世界中に同じようなあのライクマインドな人たちって多分いるんだろうなと思っていて、
わかります。
これ世界中回らないとダメになりましたよ、はい、
次どこでしたっけ。いやでも本当そうで、田中さんがね、そのレイヤーで言って一番上はそのライクマインドでつながってますと、でその次ぐらいにやっぱり各地域ローカルごとのアクションプランっていうのが決まってって、で順番も決まってきますっていう時に、まさに多分小川さん言ったような、じゃあ俺らはポリティクスが最初なのかエコノミー最初なのかみたいな、今日本当に最後のワークショップでちゃんとそれ議論になってる、あそこは本当重要だと思ってて、まあ、例えばロンドンがどういうものなのかわかんないですけど、僕の印象ではやっぱり東京で、まあ、例えば コネナストって渋谷にオフィスがあるんですけれども、うん、まあやっぱ相当都市開発ひどいなって思うんですよね。で、それをやってるパワーとして行政の決定権って相当強いなって思うんですよ。もうここ、あの再開発地域です。で、なんなら20年前の条例で決まりましたっていうと、はい、もうじゃあここ壊しますっていうふうに、あの、なんか強権ぶりってすごくて、だからやっぱりもし変えて、未来を変えたいんだったらやっぱ都市から変えるってすごいプラットフォームだと思ってるし、うん、その都市に何か実行力を持って参加しようと思ったら、相当程度やっぱ日本の場合は結構行政はちゃんと抑えないといけないんじゃないかって僕は結構感じてるところがあるんですね。うん、で、まあそれと常にやっている、まあだからそれが東京都なのか、もうちょっと区の方が、うん、まあ最近元気なとこは元気なんでやってるのか、デベロッパーがどこまでそこ入れるのかとか、そこの力学は結構重要かなっていうふうに思っているのと、でも、あの、もう一つ今日議論してて重要だなと思って、そのね、エクストリーマーの話あったじゃないですか、田中さん出した。で、やっぱりエクストリーマーすごい重要だなっていうことと、だからすごい凡庸な、あの、都市開発っていうか、もうだから行政にやらせると絶対手堅いものしかなんないから、うん、そうじゃないエクストリーマーの人をちゃんと出すような仕組みっていうのを、だからそういうのって多分海外とのこう引っ張り合い、だから例えばこのポリカの学びをちゃんと持って帰るとかってすごい重要で、うん、であともう一つはやっぱりそこにみんながちゃんと参加できるっていう仕組みをどうやって作っておくのかっていう、なんかその二つをどうやって両立させるのかっていうのは本当あるなと思って、うん、あらゆるものってやっぱり自分の生活に関わるものに自分がコミットできないと感じた時に最もウェルビーイングって下がるんですよねっていう風に言われてるとすると、都市ってそれの最たるものなんで、なんかその議論もちょっと出てきたけどあんまり深まだ深められなかったんですけれども、なんかそこをどうやって設計するかみたいな、だからそこは多分前回話したバスクだったら、だからバスクってやっぱり歴史的にまあ迫害されてきたりとかいろいろ大変な歴史があったから、俺ら全員で支え合おうぜ、ユニコーン出すより落語者出さないようにしようぜって、そういうその社会的なつながりがあって、そういう中でみんながこう関われるとか、まあイタリアはやっぱり結構家族主義的なのかなって、僕あの実は初イタリアだったんですけれども、あのなんとなくそういう雰囲気を、土地とか家族とかっていうものがやっぱり強いから、なんかそこのネットワークみたいなものがまだまだ働いてる感じがあるのかなとか、訪問したあの水牛のモッツァレラもイチジクも割とあのこう経営者でこれが目一個でみたいな、なんかそういうのがね、あの必ずあるっていう、なんかそういうのをうまく生かすっていうので言うと、じゃあ日本はそうやってこうみんながコミットしていくためには、何どのなんかこうつながりっていうのを今使えばいいんだろうみたいなのは結構あの考えさせられるというか、だから多分それは持ってくるっていうよりは、あじゃあこういう感じなんです、スペインはバスカはこういう感じなんだ、イタリアはこういう感じなんだ、もしかしたらロンドンはこういう感じなんだっていう時に、なんか日本はないかなとか東京はないかなとか、まあ地域と東京とまた違うと思うんですけれども、
結構その中で僕今回のあのこのポリカのあのビジットツアーで面白いなと実は思ったのが、参加者の方々で議論している最後のワークショップの時も言いましたけど、参加している人たちがやっぱ感度がなんかすごく、ま、見ててなんか面白いなと思って、もういきなりその場でちょこれさやろうよみたいな、なんかエクストリーマーズがなんか集まり出してるっていうのは、あの実はすごいこれ面白いなと思ってて、だからこういうあのツアーなり、まあ、視察なのかデリゲーションなのかいろんな言い方あると思うんですけど、こういったようなところにだって思いませんか、そのいきなりこのナポリの南時間のポリカに自分でお金払って来て10日間ぐらいスペインから合わせると、あのこの海外にいる人たちってまあまあ何か覚悟してきてますよ、ね、あの会社から来るにしたってこう何か持って帰らないといけないし、やっぱりその何かしらここに来て得られるという直感を持ってる人たちがやっぱり参加されたと思うんですよね。あの何人かはもう最後に迷ってて、いやなんか行かないとやばい気がするっていうのでビビッと来て参加した
そういうの最高ですね。
最高ですよ。でそうするとね、やっぱり、あのここに参加しているような人たち同士をやっぱりつなげていくみたいなのがすごい大事で、日本っていう国は新しいことをやっぱり挑戦するのにやっぱりなかなか企業も社会も実はあまり僕はやっぱり寛容ではないとは思うんですよ、あのもうぶっちゃけて言うと、どうしてもあの大手企業ってやっぱり人事異動みたいなものもありますし、やっぱり人事異動する中で仕組み化するみたいなところもあるんですけども、エクストリームなことをやる人たちがある種メインストリームにまではならないにしてもですね、やっぱり社会に影響をどんと与えていくようなことが、この食というですね、なかなか一気に世の中を変えうらないような コンテンツにおいてもどれだけ生まれるのかなっていうところがすごい大事で、だからこそその食ど真ん中ではなくて全然異業種から来て、これ一気に OS 化できますよみたいなことを言う人とか、あ、これ同じ半導体でこういうのやったからやったらいいじゃないですかとか、そういったような人たちがその食の領域を一気に感じて、まあ、今日なんかもね、あのツーリズムの話とかってこれやれるんじゃないかとか、なんか点じゃなくなんか戦火面化するようなアイデアを出せるようなエクストリーマーが多分こういったポリカの場に来て、いや本当に刺激を受けると、あの僕は変わっていくような気がするので、なんかそれをやり続けるためにもこういったある種いろんなところに行き対話をして次のアクションを定めていくっていうのが最終的ななんかその新しい動きにつながるんじゃないかなっていうのは漠然と感じていますね。
明日ねこのプログラム終わるわけなんですけれども、じゃあまあプログラム終わってもこれで終了っていうよりはもうこっから
次の、次のアクションですね、はい、もう来年の企画が Food for Future ももう開始してますし、
はい、
はい、
10個ぐらいなんかもう上がって
上がってます、
はい
はい、
もう全部アサインされてましたね、
はい、結構皆さん自分で言ったね、他の会社の人とかも参加した人たちが自分で手を挙げてアクションアイテム決めてましたから、
うん、
それもそうですし、まあ、ここも最後アクション1人3個で19人だから50個ぐらい出たじゃないですか、
うん、
だからそれもね、フォローアップしていくことだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからやっぱりなんか毎回何かが起きた時には集まった時にはアクションを決めていく、
うん、
ただそのアクションのためのアクションじゃなくて必ずなぜそれをやるのかという一段その、まあ、メタな共通課題に落とし込むとか、うん、そういったようなことかなと思うので、
ね、挙げてましたね、はい、共通課題
でも それがね、うん、それがね僕ね今回のこのイタリアとスペインの訪問の決定的なキーテイクアウェイなんですよね、
うんうん、
テクノロジーコラボレーションとかいろいろ言うんだけど難しいんですよ、
うんうんうんうん、
手段化しちゃうと、
うんうん、
そうするといやインタラクトするんだけど最後ビジネスになるのかなって分かんないんですけど、うん、最後見ているそのフィールドが一緒だったら、
うん、
一緒にやる理由って同じ人間なんで生まれるんですよ。高齢化とか、うん、ロンジャビティもそうだし、
うんうんうんうん、
孤独もそうだし、だからそういったようなやれることは私たちは実はたくさんあるんじゃないかなと思っていて、なのでまあ共通言語ではないですけれども、まあ、共通課題の共有化とか当たり前に言ってきたことなんですけど、なんか改めて今回なんかそこのなんか腹落ちを感じたので、まあ、それを持ちながらアクションをしていければいいかなと思うので、
最高、最後にちょっとだけ付け加えるとっていうかそれと同じことだと思うんですけど、岡田さんがねワークショップで最後に言ってたんですけど、だからすごい僕も感じたのはやっぱりこのちょっとエクストリームなこの旅に一緒に行った人たちのなんていうかそこでつながったなんか同じものを見たことのつながりの強さみたいなのはやっぱり素晴らしいなと思って、まあ10日弱ですけれども、なんていうかねやっぱり他の人とは違うなんかこう体験をしに、まあその何が得られるかとか分かんないけどそこにかけて一緒に回る、いやこのツアーで回ったことのを一緒にまで、今回スタートアップもいたし、うん、銀行の方もいたしデベロッパーの方もいて、いろんな方がいたんですけれども、このつながりって強いなってすごく感じて、
はい、一つこの後のアクションとして、うん、私はこのポッドキャストっていうのも一つのアクションの一つに入るかなと思っていて、まあ、今回スタートアップの方いろんな方いらっしゃったんですけども、まあ、私たちが今までご一緒したそのアカデミアの方ですとかスタートアップの方々っていうのも、まあ、あとこれからご一緒する方々っていうのも、うん、なんか一緒に旅をできるともっと面白いものが、うん、聞けるんじゃないかなと思いますし、特に今回そのエクストリーマーっていう話の時はそのアクションを起こす主体としては多分エクストリーマーでいいと思うんですけれど、今って、まあ、なかなかその声を上げられない人たち、そのエクストリームな声を上げられない人たちっていうところに、うん、多分どれほど寄り添えるかっていうところに、多分そのすごく人文知のエクストリーマーとかいると思うんですよ、すごく例えば、うん、で今までやっぱり文化人類学の小川沙耶香先生とか、はい、藤原竜先生とかやっぱりそういうものすごくその、うん、ある種エクストリームにですね、この人間人類みたいなところをすごく見ていらっしゃる先生方とかいらっしゃるじゃないですか。だからああいう人たちと掛け合わせると本当にインクルージョンみたいなところに向けたイノベーションって起こせるようなやっぱり気がしていて、でそれをもう多分まあ私たちはエクストリーマーの方の部類に入ると思うんですけど、こっちが同時に仕掛けていくっていうことができるとすごくいいんじゃないかなと、
ね、じゃあその流れをちょっとこのポッドキャストでも作っていく、
作っていきたいですね。
でもぜひこれをねもし聞いていただいた方いたらちょっと来年のポリガとフードフォーフューチャーは ちょっと今考え始めていただいて、ちょっと寄ってグイグイ開け始めていただけるといいんじゃないかなと。いや絶対にそれが次につながっていくっていうことだけは、あの言語が難しいんですけど、次につながっていくってことだけは多分分かっているっていう。
今回のメンバーも含めたのかもしれないですけど、この、 あの東京リジェネティブフードラボのなんか実はちょっとオフ会みたいな集まりみたいなものもそろそろ考えてもいいんじゃないかなっていうのは改めて思いましたよ。あの聞いてる方も何人かいらっしゃってじゃないですか、あのポッドキャスト聞いて、
そうですね、
あのワイヤード あのイベントに来てディスカッションしたとか、そうすると結構ね面白いシナジーが生まれると思うので、なんかそんなようなことも今年はぜひね、
やりましょう、ましょうね、じゃあもうちょっと僕らのもう一つのアクションプランが決まったところで、
そうですね、
はい、それでは今回も出張収録ですけれども、もちろん最後のコーナーに行きたいと思います
、はい
はい、ということで、フードイノベーションニュースでは、ゲストの方々に、食関連のニュースやおすすめを紹介してもらっています。今日は岡田さんですね。
はい、今回あのスペインとイタリアというところで、あのこれからのフードイノベーションというところを考えるということをやってきたわけなんですけれども、結構ねそのヨーロッパ市場というところを考えていらっしゃる方も、うん、あのいると思うんですよね。ただやっぱり難しいところっていうのはやっぱり地域によって結構その法律とか規制とかそういったところがやっぱり違っていて、まあ、日本から行くにしても海外のものを日本に持ってくるにしても、うん、まあ、結構あのそこで厳しい壁にぶつかってしまうということ結構あると思うんですけど、ちょっとここになんかすごく参考になるんじゃないかというおすすめのイベントがありまして、はい、あの西村朝日法律事務所が、はい、あのやられる、これは多分リアルなイベントだと思うんですけれども、このアグリフードリーガル&ビジネスアップデート2024年っていうところで、5月22日水曜日にあのやられるイベントのようなんですが、ここで、はい、あの実はそのフードビジネスっていうところがあの取り上げられると。で特に、うん、あのアグリフードビジネスの現在地ということで、この欧州フードテックスタートアップで この実務経験のあるこの弁護士の方、あの実は片桐さんっていう方があのいらっしゃるんですけども、
はい、
オランダのフードバレーにあるワヘニンゲン大学に留学されていた、うん、あの本当にあのパッション
のパッションの塊ですよね、
彼も本当に弁護士の方で、
やばい、
はい、なんかスタートアップのやっぱり力になりたいっていうことをおっしゃっていて、うん、私たちのイベントにも本当によく、うん、あの来てくださっているんですけれども、まあ、欧州で、まあ、今どういった、まあ、フードイノベーションの領域ですね、まあ、特に代替タンパクですとか、まあ、再生農業とかそういったところがあって、今あの、まあ、特にまあ規制に関するところ、 EU 全体の規制とかって今どういう動きをしているのかっていうことをあの解説するあのイベントになっているそうなので、あのこれはなんかこういう観点であの情報収集するっていうのはすごくいいんじゃないかと思いますし、あの片桐さんだけじゃなくて、あの他の方もいろいろご講演されるそうなんですけど、あの私たちとしては片桐さんと知り合いになるっていうのは結構おすすめかなと実は思っているので、はい、ちょっと突然ですが、
ありがとうございます。これは、検索するならアグリフードリーガル&ビジネスアップデート2024年、
はい、
5月22日ですね。
はい、あの西村朝日法律事務所のウェブサイトに行くと、
はい、
あの見つかるんじゃないかなと思いますの で、
あ、じゃあお二人も当日は
ね、ちょっと私もこれあの行ってみたいなと思ってますね。
はい、はい、あのぜひチェックしてみてください。それではですね、これで前編後編、前編を、スペインのビルバオで、後編を今日イタリアのポリカで収録して、本当今年年初のCS をアメリカで、もうだんだん僕らちょっと出張ポッドキャスト収録
に、そうですね、
慣れてきましたね。
私全部それですもんね。
はい、あのでもちょっとでももしかして臨場感が溢れていたら嬉しいなということで、あの田中さん岡田さん、あの今回も本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。